上村翔演作、幼き頃の思い出、古ぼけた美。東京と違って京都は展覧会を見る機会も数も少のうございますが、私は書画や骨董の売り立てのようなものでもできるだけ見逃さないようにして、そうした不足を満たすように心がけています。そうしてそのような売り立て謎を見に参りまして、特に興味を惹かれますのは、評判の呼び物はもちろんでございますが、それよりも片隅に放擲されて参観者の中止から逸して寂しくうずくまっているゆえもわからぬ品物でございます。そこに私はゆくりなくつつましい美を発見するのでございます。例えばその昔、女郎の足にまとわっていた下駄だとか、あるいは高家の隠居が愛用していたタバコ入れだとか、そういったトリビアルなものに特殊なゆかしい美が発見されるのです。そこにもまた尊い芸術の光、古典の命が潜んでいます。適切に申せば、それらは古ぼけた美とでも言うべきでございましょう。菊安のことども、そうしたことにつけても思い出されるのは、私の幼い日のことどもでございます。私がまだ尋常三年生かそこらの頃、私たち一家は四条の河原町の近くに住居を持っておりましたが、その河原町の市場を下がった東側に、菊安という古本屋がございました。明治20年過ぎのことでございますから、その菊安の店に並べられている古本類には、徳川時代の藩国物、絵本や読み本の類が数多く占めていました。そうした藩国物の中には、曲亭馬琴の小説類がことに多ございました。例えば、水滸伝だとか、八犬伝だとか、弓張月だとか、美少年録だとか、馬琴のものならほとんどすべて揃っていたように記憶します。そうしてその挿絵には、ことに葛飾北斎のものが多く、その他当時の浮世絵師の挿絵が豊かに挟まれていました。私の母は非常に絵画趣味や文学趣味に富んでいて、その血が私に遺伝したわけでございますが、何しろ菊安が家の近くだったものでございますから、母はしばしばその菊安へ駆けつけて、そうした馬琴の読み本やいろんな絵本を一束ずつ買ってきたものでございます。そうして母子してその読み本を翻しながら、絵を眺めることに非常な享楽を得たものでございます。ことに私はそれらの版画をそのまま手当たり次第に模写するのが子供心の非常な環境でもありましたし、それが少女時代の重要な生活の一つになり、話すことのできない習慣性にもなりました。そうしてしばしば私から母にせがんで、菊安へ買い求めに行ってもらったものでございます。その中には有名な北斎漫画などもございましたが、その時代のことですから、非常な廉価で買い得られたわけで、何しろ小銭をちょっと一握りしていけば、そうした古書を一束抱えて帰ることができたほどですから、実に安価だったわけでございます。馬琴と北斎の思い出。何分にも少女時代のことですから、馬琴が何か、北斎が何か、確実な理解も持たずに、享楽し、かつ執着していたわけでございますが、後年成長して、馬琴と北斎との挿絵に絡まるエピソードを知るようになって、一層私は、少女時代の絵本類に懐かしい追憶を高めました。 今さら私が解き出すまでもありませんが、それはちょうど身辺水滸伝の挿絵の時の出来事でございます。挿絵家の北斎に対して、著者の馬琴があまり神経質にいろんな執筆上の注文を頻発するものですから、自我の強い北斎はとうとう爆発してしまい、断然挿絵を拒絶しましたが、北斎の挿絵の方が人気があったせいか否か、諸子の丸谷仁助は水滸伝の翻訳を高井嵐山に転退しました。がどう和解したものか、その翌年、北斎は須原屋一兵衛出版にかかる馬琴著の三七前伝南下の夢の挿絵を引き受けました。ところがまたこの挿絵でも、北斎がその天才的な創作力によって、あまりに真意を出しすぎるものですから、ついに二人は再度衝突し、馬琴が末段の方の一つの挿絵の削除を主張したのに対し、北斎は挿絵全部の返却を強要して、またまた諸子を板挟みの苦しみに陥れました。が諸子の死に物狂いの奔走で、かろうじて、両方のつむじ曲がりを調停させたということでございます。芸術家は天才になればなるほど芸術的自我の熾烈なものであり、そこに彼らの価値もあれば尊さもあるわけでございますが、そうした優れた芸術家の歴史に有名な逸話の実際の結晶である絵本類がそのようにたやすく、今日の古雑誌をあがなうのと同様に買い取れたかと思うと、せちがらくなかったその時代のことが、一層懐かしまれるではありませんか。